はい、デイリーポータル Z ラジオ進行役の林です。今日ミキサーはいつも通り、
はい、工藤です。
で、今日調べ係が
石川です。
で、ゲストがどうぞ。
こんにちは、松本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松本さんが2007年にラー油の記事書いてからラー油ブームが来たっていう話を今
来ましたね。
来ましたね。
結構ブランクありましたね。
ブランクあったからラー油ブームってそんなに今来てるの？
すごい、だって手に入んないですよね。
ラー油売ってないみたいですよね。
あの辛そうで辛くないだっけ？
少し辛い。
少し辛い。ああいう長い名前のあの、はい、お惣菜ってああいうの多くないですか？あのインスタント味噌汁とかって目いっぱい字書いてないですか？パックに。具がいっぱい入ったとか。
ありますね。
あのテンションですよね、割とね。
僕はあの昔コイコロン、髪にもコロン、ヘアコロンシャンプーっていうのが
はいはい、はい、
あれに似てるなって思いましたけど。
あやっぱ80年代を経たね人にはやっぱあれ思い出しますよね。早見優が
知りましたけどね、コイコロン。
松本さん覚えてます？
そんなあったんですか？
ありますね、う
ん、使ってたんですか？
使ってたような気しますね。
うん、なんか割とチャラいシャンプーが出始めの頃ですよ ね、
そうですね。
スーパーマイルドでしたっけ、小泉京子が CM につけた、はい、あれに落ち着く前の
そうですね、バブル期です、
ね、戦国時代ですよね。あの後
軍友割拠、
あのスーパーマイルドが全国統一するんですけど今日俺は思ってるんですけど
そんなあったんですか？
ありましたね。松本さんあとラー油以外にもナンプラー作ってる、
ね、ありますね。
触れられたくない
地獄ナンプラー。
ナンプラー。他なんか調味料とか自作のもん作ってもまあでも松本さん料理すごいですもんね。
何作った？あの沖縄の辛いやつあるじゃないですか。
ああ高齢高齢グース、うんうんうん、
あれたまに作ります。
ああれ青森にからし唐辛子入れればいいんですか？
そう、あと酢ですね。
あ、酢なんだ。
で、あの原材料のところに書いてあったんで、
あ
その通りにな
りました。
大体
大体でもなりますよね。
なりますね。
うん、高齢グースはなんか入れますね。入れますね。
入れます
ね。大体主に辛い系ですね。
ああそうですね。味噌とかも作ってみたいんですけどね。
あ、生クリームとかあのかけたりしない。
生クリーム。
なんかいい料理って生クリーム使うっていうイメージがあって、
はいはいはい、
で、ね、やっぱりこの今放送前に話してたんですけど、俺が料理を全然しないんで、料理の話をすると必ずあの会話のキャッチボール3回目ぐらいでボロが出るんですよね。工藤さんは料理はどうですか？
僕は割としますよ。普通、うん、あの日々のご飯を作る感じで。
工藤さん自作の調味料とか作るんですか？
自作の調味料ですか？
それ作るもんじゃないの？
調味料普通あんまり作んないですよね。普段こう、そうか、買ってくるもん、うん、どっちかっていうと。
そうですよね、
そうですね、
あ、タレとかよく俺買いますよ。
あ
の料理ができないんで、なんかこれを入れるだけでうまくなるみたいな、
あ、
なんかそういうドーピングみたいなに頼ってあの買ってきますね。
あ、でもいいや、クックドゥとか美味しいですよね。
あ、クックドゥでいいのか。
そうです、相当気合い入れて作った料理よりもクックドゥの方が美味しかったりしますよね。
美味しいですよね。 あれすごいですよ。
魔法ですよあれは。
うちの母親が言ってましたよ、うん、クックドゥってすごい美味しいわね。
そうっすよね。家であの和菓子作った人があんこ作った人があの市販のお菓子あんこぐらい甘くするには砂糖ものすごい入れないといけないみたいな、市販のものってすごいですよね。
すごいですね。ケーキのバターとかもすごいですよね。
あ、バター使う量、
砂糖とかも。
あの前人から聞いた話で、はい、なんか今学校教育であのコーラと同じぐらいの甘さをのコーラって、なんか一杯に角砂糖が3個ぐらい入ってるらしいんですよ、砂糖。それと同じものをこう子供に作って与えるみたいな、これぐらい砂糖飲んでんだぞっていう教育 そういうのがあって、
はい、
子供がうまいって昨日言われ
た。黒砂糖3つってそんな多くないですよね。
うん、そうだよね。
コーヒーに2個ぐらい入れたりしますよね。
そうだよね。
言われるとそうですね。
昔のドラマ見てるとものすごい砂糖入れますよね。
あ、入れるね。
刑事ドラマ古いのとか見てると、山さんとかも角砂糖 3つ4つくらい入れてコーヒー飲んでて、太陽にほえろの山さん、
何個とか言います
ね。そうだよね。今角砂糖何個っていう歌の文句とかになってたじゃないですか、昔は。
へ、
角砂糖最近見ないですね。
あ、言われてみると、うん、スティックタイプですね。
引きレモンとか、
ああ、
うん、
ね、そんなんで見ますけどね。甘いもん苦手ですか？
苦手ではないですけど、あんま食べないですね。
角砂糖蜂蜜につけたやつとかも食べないですね。甘いもんダメなんですよ、
林さんが。
体が震えてきちゃうんですよ。冷や汗出てくるんですよね。
そうなんですか、そんなに。
うん、なんか血糖値的にまずいことになって
る
から
、
なんだろう、食べかんなんかいけないんですかね。
これ大丈夫だったんですか、名古屋。
あ、これぐらいは平気でね、平気ですね。
今日安藤さんがお土産で名古屋コーチンパイを持ってきてくれたんですよ、
うん、
これ甘くないですか。
これはね、なんか途中一瞬しょっぱかったですよ。
へ
ー、ほんのりピリ辛って書いてある、う
ん、なんか唐辛子かなんか入ってますよね。入ってるんだかかけてあるんだか、
う
ん、
これってあれですか、あのなんだっけ、うなぎパイみたいな感じの食べ物ですか。
あ、そう
ですね。あ、そうですね。それにピリ辛を追加みたいな。
へえ。
安藤さんにあのあれですよね、あの実家に行ってもらった行ったんですよね。
はい。
それは5月5日公開のゴールデンウィーク中の記事なんですけど、
はい、
安藤さんが今ぜあの破門じゃなくて絶好じゃなくて感動中の
感動中
のお父さんのところに会いに行くっていう。
え？
あれ、あんまシャレにならないらしいんですよ、その
本当なんですかそれ、
うん、関係が。さっき原稿書いても後ろからわいわばいのちょっと後ろに覗いてたら、
え、
すごい気まずい、なんかシャレにならないこと書いてあったね。二度とまたぐなと言われたしっきり。またいで家に入るみたいな。あと実家に行くって決めてから2日前からゲージしてたとか、ストレスで。あんまり触れられたくないみたいな、
ね、本気みたいですからね。
ですよね。
なんか前ラジオでかけたんですよね。
そうそう、あの安藤さんの誕生日の日にラジオの収録やって、
うん、
でかけたら途中で切られたんですよ、お父さんに。
あ、電話を。
電話を。でそれもさすがにシャレにならない感じだったで使えなくて、お蔵入りでしたけどね。
ちょっと話したんですか。
一言二言話して、
うん、
切られたみたいで。
何やったんですかね、安藤さんは。
何ですかね、
うん、
よっぽどですよね。
ねえ気まずいですね。あ、今日のテーマですよ。今日のメールいただくテーマは2つですよね。あの子供の頃やってた一人遊び、
はい、
で例えばって言って水の電気分解っていうものすごいハードルが高いこと書いてある。
結構楽しいんですよね、電気分解。
さっき聞いたんです、乾電池に電極つけて、
はい、
コードつけて、であの電極を水の中に、
そうですね、
と、はい、プラスとマイナスの極からそれぞれ水素と酸素が出てくる、
はい、
それを情報なんとか置換、情報置換とかで、
そうですね、水素を集めて、
水素を集めて、
でライターで気をつけると、
あのそうすると第三次 の飛行船みたいになるか。
そうですね、ヒンデンブルグ号
みたいになる。水素って言うとあれですよね、イメージね。
そうですね、でもまあ量が少ないんで、まあいね、ポンってなるぐらいで、
という一人遊びが。
いくつくらいの時ですか。
いくつ、10歳は過ぎてたと思いますよ。
学校で電気分解習ってからじゃなくて、
なんか知ってたんですよ。
もうでも10歳は学校で電気分解習わないですよね、まだね。
10歳小学校だったと思うんで、うん、10歳から12歳ぐらいですね。
そんなね、だって H 元素ですけど H2O とかああいうのを習わないと、はい、でね、出ないですもんね。石川君なんかないですか、一人遊びやってる。
あ、何があったかな。
リンプン。
リンプンの話しますかね。これでも友達と一緒にやったんで一人じゃないですけど、あの蝶って 羽に鱗粉がいっぱいついてるって言うじゃないですか、それ図鑑で読んで、あ、粉いっぱいついてるんだなと思って、うん、それ落としたらどうなのかなと思って瓶に蝶と水をいっぱい入れて切り振ったんですけど
ひどい
で、ただなんか鱗粉って水弾いちゃうんで、うん、結局何も変わらないままでしたね。
石川君インドア花フリスケやっぱそういうの多いよね。
小さい頃は田舎育ちなんでやっぱ虫関係はありますね。
あ
と、あ、なんか小学校の昼休みとかに、
うん、
花壇に行ってあの、うん、ミツバチを素手で掴むっていうのをよくやってましたね。
素手で？
素手で。
根性試しみたいな感じ？刺されちゃったりしないの？
いや、あのハンティング感覚ですかね。
刺されないです
か？あ、でも油断すると刺されますねやっぱり。
え、だって手で掴むんですよね。
手でパッて掴んで、
は、
う、い、ん。なんであれ刺されなかったんですかね。でもミツバチってそんな刺さないんじゃないですかね。
あ、そうなの。でもラジオ聞いてる人絶対やっちゃダメですよ、
うん、2回ぐらい刺されてやめました。
いや、刺されたの？
刺されましたね。
痛いの？
でもやっぱ痛かったんじゃないですかね。あんまりでもそんな強いインパクトで覚えてないんで。
それ今刺されたあまりの痛さに忘れてるの
か。刺されると針が残るんですよね、うん、
ああ
結構、
ね、残るって、あ、残って終わり今の話は。
あ、残ってもう鉢から抜けちゃうんですよ。で針だけ残って、うん、結構ビジュアルショックでしたね。
あ、
痛みよりも。
でそれは毛抜きかなんかで抜くん？
手でピッて。
あ、手で
捨てた。
腫れるんですよね。
あんまそんな腫れなかったですよ。
あ、そうなんですか。
それなんか石川君のさ、なんか同級生のように聞くと、あの時あいつ気失ってたとか全部忘れてるから。
人によっては死んじゃうんですよね、あれ。ミツバチ。ああ、なんか。
アナフィラキシーショック。
あれなんか蓄積するんですよね。刺されて抗体ができちゃって次刺されるとまずいみたいな。
あ、ハブもそうだっていうね。
へ
え。あれハブだっけ？なんか俺安藤さんの記事読んだ気がするよな。そうか。工藤さんは？
一人遊びですか、うん、主に僕想像をしてたなって頭の中で完結してる遊びをしてたなって思います。あのブログにも書いたんですけど、あの運転してるつもりでレースしてるつもりで、うん、こう学校通学路ブランって行ったりとか、うんうん、ヘリコプターを操縦してるつもりで歩いたりとかしてましたね。
へ、
その辺近所うろうろ
そうでしょ。
すごい楽しい毎日だなって今思い出しますけど、
あとさっき言ってた 川をせき止めたりして、
ああそうですね、あの小川、海に流れる
室蘭の、
室蘭の僕やったらすごい小川ですよ本当に。あの
何メートルぐらいの、
いやいや本当ね、その生活排水みたいな感じです、湧き水程度の、
うん、
なんでそんなにすごいあれじゃなかったですけど、でも、うん、ほら自然対人間みたいな構図が見られるのですごい真剣にやってましたね。
で冷蔵庫のバリケード作ってた。
そうそう、あのせき止める
のに、せき止めるってなんか土があるのかと思ったら思いっきり
あの不法投棄がその頃まだ蔓延してたんで、そういうあの車のタイヤとか、はいはい、そういうのを拾ってこう周りをせき止めてで最後にザッとこう砂を入れて、
あ、隙間をね、
そうそうなんですよ。そうするとグーッと止まってきて、である程度まで来ると、うん、決壊する直前にあの、うん、止めてるものが浮くんですよね、冷蔵庫とか
水
に
浮くんですよ。
ガバガバッとこう水が流れちゃうっていう。
あ、それやった人しか分かんないですね、うん、
すごい楽しかったですよ。
松本さんも川せき止めてたって
やってましたね、海が近いんで僕は砂だけでせき止めて、
砂派で
ね、
砂派で
全然海に行って遊んだみたいな派手な話にならないですね。
毎日せき止めてました。電気分解かせき止めるか。
鴨川のあたりですよね。
ああそうですね、鴨川ですね。
あれキムタクがサーフィンに来るあたりでしたっけ。
そうなんですか。
うん。
鴨川に。
鴨川じゃなかったっけ。
あの辺です。大網。
あま。あま。
なんかあの辺ですよね。
あま。
あま。
あまず。あまずコミ。
あまずコミナート。
コミナート。あの辺に来るんじゃない。
ない。そうなんですか。
うん、キムタケも食べたサーファー丼っていう看板見ますけど、なんか
へ
え、じゃあそんなサーフィンもせずに。
サーフィンしないですね
サーフィンをせずに川をせき止めたりね。なんかメール来てます、一人遊びって。
結構ね、皆さんいろんな、
みんなそんな感じですか、
来てますね。これ、ラジオネーム夜明けの一番星さん、皆さんこんばんは。
こんばんは、
こんばんは。
今日も楽しく聞かせていただいています。私が子どもの頃にしていた一人遊びですが、小学校の頃休み時間のたびに校庭にある盛り土で化石を掘っていました
化石？
化石。校庭に補充する土の保管にただ持ってあるだけの場所なので化石など出るわけもないんですが、自分だけの秘密の発掘場所だと確信してガリガリと山を掘っていました。もちろん発見したことはありません。
もうちょっとシュリーマンになれた
いつか出るはずだっていうことですね。
トロイの木馬みたいにね。
化石。今日なんかノアの箱舟が発見されたって話やってましたね。
あれ本当なんですかね。でもそしたら動物とかみんな乗ってなきゃいけないんだよね。だって
そうですよね。
そうですね。
こんな楽しい船がね。俺テレビをものすごい近くで見てました。
へー。
テレビをこう顔にくっつけて見るとブラウン管に、そうするとテレビって3色しかないんですよ、当たり前の RGB の。はいはいはい、もうそれがすごい興奮して超不思議と思ってい
いテレビってつながってませんでした、あの緑と赤の3やつが縦に。
へえ。あ、うちのは、ね、細かく分かれてましたけど、
うちのもこうブロックなんですけど、うん、
俺あれでねものすごい視力悪くなったと思うんですよ、ね
水つけると、あのブラウン管の表面に水滴つけるとそこだけレンズになって、あの緑3色がこうブワッとなるじゃないですか。
あれレンズになってるからなんだ
だと思うんですけどね。よくやってましたね。
今でもパソコンの前でくしゃみつけてさ、汁飛ぶとなんかあそこだけ光るじゃないですか。
ありますよね。
ありますね。
あれレンズなんですかね。
そういうことですね。
あ、そういうことなんだあれなんかこう IT の情緒ですよね。
あります。地味ですね、あの子供の頃の、ラジオネームホタテ海粉浜支部さん、
こんにちは。
こんにちは
松本さんがラジオに登場されるのは、昨年2月に飛行機のお尻を見ながら撮ってらした回、
よく覚えてますね。
あの失敗した回ですよねうるさかったっていう私の子供の頃の一人遊びです、小学校低学年の頃、夏休みに祖母の家に行っていた時、洗濯バサミをたくさん組み合わせて馬の形を3体作り、それぞれに名前を付けて遊んでいました。
名前。
そうしたら祖母が馬用に新しい洗濯バサミを1セット買ってくれました。多分洗濯物が干せなくて困ったんだと思います夏休みが終わって家に帰る時、洗濯バサミの馬ももらってきました。
あ、洗濯バサミの工作ってありましたね。
ありましたね。そういえば
今便利でやりゃよかったですね、これネタでね。
あれこう耳同士をこうずっとつなげていくと、まあ、カーブするじゃないですか。あれを円にしたいですよね。
工藤さん、あれでスカイツリーとか作れないですか。工藤さんスカイツリー好きだから。
あ、いいですねそれ、
うん、今無理難題を言った気がしますよ
もう頭の中僕できてるって言いますよね。
できてる。
スカイツリーできてます。
これはなんか A6 スケとかでもいいですよ。
A6 スケを
洗濯バサミを組み合わせて A6 スケっぽい立体とかでも、
ね、かなりハードルが高いです。
そしたらでもそれ食っていけるかもしれないですね、うん、食っていけないかまあそれ懐かしいですね。メモしとこうあ、そうだ、今日のテーマもう一個が iPhone アプリ。
あ、はい、
好きなできあのこんなのがあったらいいっていう。
そうですね、なんか面白そうなの。
松本さんの新作のまだ未発表のやつって。
ああ、試作品があるんですよ、うん、 ポケットに入れて座るとおならの音が鳴るっていう、う
ん、あ、ブーブークッションみたいな感じ。
はい、そうですね。で、試作品なんでポケットに入れても鳴らないんですけど、うんうん、落とすと鳴るんです。
あ
と振るとか。
ああ、
結構湿っぽい音ですね
その音どうしたんですか。
これ口で取ったやつです。まだサンプルなんで。
本番はどうするんですか
本番は僕の
これ売れないですよねそれはいくらぐらいで。
これ無料です、ね、
あ、無料ですか。
これずっと振って遊んでました
あ、座った時ってどういう感じで。
多分一瞬重力がなくなってまた戻る瞬間なんだと思うんですよ。
なるほどね。ああ、それでiPhone アプリ、さっきの洗濯バサミのシミュレーターとかでもいいですね
化石掘るやつとか
あ、電気分、あの水の電気分解とかね今まで何個作ったんですか。
今これ入れて3つですね。
あの定点観測と、
そうですね、あと
喋れなくなる、
喋れなくなるやつ。
ちゃんと名前言って紹介した方がいいんじゃないですか。
あ、そうですね。
喋れなくなるやつ、
喋れなくなるやつはダメスピーチっていう名前です。
リンク貼りましょうか、
うん、
これ結構僕以外使うと喋れちゃうんですよね僕がダントツで喋れないみたいで。
あ、俺全然喋れなかったですよこの前。
あ、そうなんですか。
うん、
僕もダメでしたね。なんかこう頑張ってやろうと思ったらできはするんですけど、
これ4種類ぐらい音入ってるんですよ。
あ、そうなんですか。その振り方によって
ランダムで。
あ、ランダムでiPhone アプリの希望来てます
iPhone アプリの希望来てますね。食材管理アプリっていうのが来てますね。
へー、
なんすか。
実用ですね。
なお名前がジさん、ジチニチニテンテン。現在 ToDo アプリで食材の賞味期限を管理しているのですが、 ToDo アプリの特性上当日にならないと注意喚起がないのです。賞味期限の数日前に ToDo のような注意喚起があると冷蔵庫の中身も、管理しやすいと思います。特に買ってほったらかしになりがちな調味料の賞味期限が一覧のように分かると、期限ギリギリな調味料に合わせた料理の考案とかができて便利なのです。
あ、なるほど。
クックパッドと連携できればパーフェクトですね。
ああ、素晴らしい。
なるほど、
真面目な意見ですよね。
あ、いいですねそれ。
いいですね。クックパッドってなんかそういう API 公開してきたりはしてないですよね
あ、どうなんですかね、やってるんですかね。すごい、それ欲しい。
いいですよね。あのスーパーに行くと、はい、どこに何売ってるか分からないじゃないですか。
分からないですね、
出るスーパーじゃないと。
はい、
ここにこれがあるかみたいな、あれをあの AR でどこに何があるかって、例えばそのクックパッドのメモを、
はい、
iPhone に入れてどこに売ってるかみたいなのを店側で提供したらいいんじゃないかなって真剣に思ったんですけどね。
あ、
ちょっと取った方がいいんじゃないですか。
行っちゃった店に入ってそうするとどこに何がある。
そう、どこに何があるか。例えば伊藤洋華のなんとか店に行った、うん、これ主婦もですかね、
うん、
あ、よし、主婦よし
あ、すごいそれ、
いいですね。これカットします
。いいな、賞味期限管理アプリです、うん。今日タケノコ腐らせちゃってすごいへこんだんで、3日前ぐらいに教えてくれたらタケノコなんか干したりしたのにと思って。
比較アンドロイド買ったんですよ。
何買ったんですよ。これすごい買ったんで自慢したいんですけど、ソフトバンクの新しいやつ、うん、
はい、
自慢しようと思ってウェブに載せようと思うんですけど、うん、自分で自分の写真って撮れないじゃないですかこの端末の写真ってこの端末のカメラじゃ撮れないじゃないですか
ああ、
そういうアプリが欲しいですね。
え
鏡
ないか。じゃあ、はい、終わったら鏡で撮ります。
でカメラ1個ついてるんですか。
カメラはここだけですね。裏面だけです。
あ、そっか、だから
裏面しか撮れないんですよ。
そうですね。
鏡2枚使わなきゃいけないからね。
もう1個買えばいい。
合わせ鏡。あ、もう1個買うってなってですね。あ、じゃあ俺が写真撮ってアップすればいいの。
あ、そうですね。
でもそれ自分で資格が写真撮ってアップすればいいんじゃんって思ったけど。あ、じゃあ、あ、そこ iPhone だね。なんだかんだ言ってみんなこういうの好きっすよね。まあ、好きですけど、ね、
好きですよね、やっぱりね。
全然あの iPad に似たメモ帳とのアメリカに注文したのに全然来なくて、俺騙されたのかな。あれ今それが前今一番の気がかりですね。50ドルぐらい払いましたよ。
高
っ。2個セットだ。2個セットで中に入れ替えるメモ帳が4枚ぐらいついて、よ、あ、4冊ぐらいついてて、それにしても高いですね。
あ、側があるんですか。
側があるんですよ。
あ、
で中に方眼用紙が入るようになってる。ピクセルパッドってやつなんですけどね。
画面のとこは方眼用紙なんですか。
そうそうそう。
あ、
来ないんだよな。
北村さんに作ってもらったらよかったんですか。
北村さんに早く自慢したいんですけどね。デイリーのツイッターのアカウントに
石川君のそれ、まあ、石川君の携帯の写真が載ったっていう報告ですよね。
そうだよね。これ何の石川君が
機種変しました、
機種変しましたって、
ね、B サイトでも今だけ
ど。そうだよね。なんか
数百人の
それいつ買ったんですか。
それはつい一昨日ですね。
あんまり自慢話ってほら普通の会話ではできないから、はい、今この機会にちょっとアップしている間ぜひ何がいいかを。
全部いいんですけど。
全部。
まずタッチパネルで操作できるんですよ。
え？
タッチパネルで操作できるんですよ。今は iPhone とか持ってないんで、それがまず嬉しいのと。でも今大体僕が嬉しいのは、うん、iPhone 持ってる人はもう経験した嬉しさだと思います
よ。いやいや、そんなあの iPhone 持ってても、うん、はい、あ、それ iPhone でできるやって言わないから全然言ってもらってるね。
あと、
あ、ただラジオ聞いてる人は、まあ、できるわって思うかもしれない。
あとパケット定額になったんでインターネットもし放題なんですよ。
ああ、
PC のサイトとか全部見れるんで。もうどこでも調べ物し放題だし、
超便利、
超便利ですね。あと GPS ついてるんで、
あ、すごい、
自分の居場所が分かるんですよ。で向いてる方向まで出るから。
ああ、
そろそろやめていいですか。
iPhone 買ってから道に迷わなくなったね。
あ、調べなくなっちゃいませんか。僕調べずに行っちゃうようになりましたね。
あ、そうですね。
インドで使えない時すごい戸惑った。もう
使えないですか、インドじゃ。
使えない。なんかすごい、ね、値段高くなっちゃうんですよ。なんか、
あ、そうなんですか。
現地の、ローミングで20万人あるとかそういう噂があって、
へ、
もう20万でもいいからもうスイッチオンにしちゃおう。ローミングオンっていうあのスイッチを何2回ぐらい押し込んだったんですよ。不安で不安で。
ローミングオンっていう画面が出るんですか。
ローミングオンっていうか、なんか設定画面のなんか海外ローミングでどうのこうのみたいな、なんか奥の方に、なんかね、なんかありましたよ。
あ、それで無線 LAN しにホテルに帰ってたんですか。
そうそうそう。でホテル行っても無線 LAN がお金有料なんですけど、
はい、
なんかインド人に、
はい、
I want to 無線 LAN みたいなベラベラベラって英語喋られて、パドゥンパドゥンって。無線 LAN はあるけどタダじゃないですよね。
あ、そうなんですか。
うん、あ、でも違う、インド以外はタダなのかな。
Mac は使えたって友達、ロシアに行った友達が言ってましたね。ずっと毎日 Mac ばかり食ってたって。
あ、
へえ。
いや、 Mac は違いましたよ。 Mac ぎゅうぎゅうですけど、なんか 大人気で、うん、iPhone アプリ面白そうですよね。
作るのがですか。
うん、大変ですか。
マック買ったんじゃなかった
し。そうなんですよ。
大変
です。そうですよね。
うん、その話もういいわ。ウェブアプリの方が早いなって。
あ、
いや、まあでもマックは面白いですね。あの宇宙とか風神が宇宙だったり、虎だったりね、氷か。
氷。
氷、ね、白い氷。
そうそうそう。
マック使ってるんですか。
ん？
使ってるんですかマック。
たまに立ち上げて、ほほ。これがマックかって。面白いなと思って。
昔誕生日の日に電源入れると誕生日おめでとうって言ってくれたんですけどね。
ああ、今ないですか。
今ないみたいです
ね。あ、そうなんですか。
最近ないと思いました。
ハッピーニューイヤーとかもありませんでしたっけ。
あ、そうそう、あれもねないんです
よ多分。そのラブプラスみたいな機能が
そう
そうそう。
そうなんですよ。
ハッピーマックとかサッドマックとか言ってた頃の
やつですね。あ、そうですね。
なんか壊れると変な顔が出てくる。
泣き顔の。
あれが出るってことはそんな壊れてないんじゃないかなっていつも思ってたんですけど、あの、わあ、会社でサッドマック出たなんて人見てると、だって、もうダメだって言えるぐらいだから、
そうですね、
そんなダメじゃないのかなって。
そうっすよね。
ねえ、電源入らないとか、真っ青の画面とかじゃないですよね。でもダメなの、あれ出ちゃうと。
僕、出て本当にダメだったことないですね。むしろそもそも出ない時の方が。
あとほらなんかディスクをチェックしてますっていう時に巨大なハードディスクを触ってるおじさんが出るじゃないですか、マックって。あれ違う。今ちょっとラジオ聞いてるマックユーザーの人はきっとそうそうって思ってないから、なんかノートン、あれは
ノートンにありましたね、そういえば
巨大なハードディスク、こうやってなんかあの
聴診器した、
聴診器した人がなんか幅1メートル、奥行き2メートルぐらいのハードディスクをぐるんぐるん回してる、
あの家庭用流しそうめん機みたいなやつ
ですね。あ、そうそうそう、うん、
ありました、それそのノートンかなんかの、
うん、
ツールですね。
面白いコンピューターだなと思って後ろから、うん、なんかちょっと、ね、
メール読みましょうか。
はいはい、
こんばんは、マルコメです。
こんばんは。
一人遊び、
今日デイリー道場に入選してた、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日マルコミ君の記事あるし、作品が東海道線名鉄夢の共演とか、もうすごい電車のキャプションですごい嬉しかったですよ。
嬉しい、ね、楽しそうな感じがすごい出たのでね。
はい、
一人遊び、昔から友達が多い部類ではなかったのでしょっちゅう一人遊びをしていました。うん、リコーダーを電車のハンドルに見立てて遊ぶ。
いいぞ。
鉛筆や、色ペンを電車に見立てて遊ぶ、うん、リストバンドと野球のメガホンで一人野球。リストバンドとメガホンで、
うん、
野球するんじゃないですか。
そのリストバンドを投げるんですか。
リストバンドして野球選手のつもりになるんです
か。
でメガホンは、
メガホンバットじゃないでしょうかね。
あ、うん、あ、そか、応援するんじゃないですか、
うん、リストバンドを打つのも、
打つんですかね、
うん、
今でもパソコンでゲームするとか結構一人遊びすることが多いです。今も昔も友達の少なさは変わらないもんで。
うん、
松本さんへの質問、
はい、
以前の記事のミルクパン絶対買うと決意したのはいいのですが、記事で出てきたテフロンのミルクパンがなかなか見つかりません。近所のイオンやロフトで取り扱っているミルクパンは放浪製なのです。テフロンと同等の性能が出るなら放浪を買おうと思っていますが、やはり便利なのはテフロンなんでしょうか。
そうですね、テフロンじゃないとダメですね。
ダメですよね。
アマゾンとかで売ってないんですかね。
売ってんじゃないですかね。
どこでも売ってると思うんですけどね、うん、ホームセンターとか、うん、
あ、でも松本さんオリジナルのブランドとかで出すか、グッチ雄三のもかんじ
ゃないですか。姫のレンみたいな
目とかつけてい
いですね、それ、
ね、ものすごい儲かるらしいですね、あれ。
グッチ雄三はね、儲かってるって 話は。
家にスタジオまで作っちゃってますよね。
そうなんですか。
でっかいスタジオ、
スタジオって
一応ミュージシャン、そう、録音スタジオ。
録音スタジオね。
そこでなんかモノマネの音とか撮ってるみたいですよ。うん、
へー。いいですね。
鍋か。
鍋、そう。ラー油の、ラー油の作り方とか。
え、今、アマゾンでミルクパンのデフロンでしたっけ、うん、調べたんですけど、1万5000円もしますよ。
え、高い。なんすかそれ。レミパン。
でかいんじゃないの。
エッグフォームミルクパン14センチ。1.2 リットル。
ちっちゃい、
ちっちゃいですね。
僕の1300円ですよ。
へぇ、高級なところに行かない方が売ってるかもしれないですね、もしかしたら。
そうですね。う
ん、あ、
普通のスーパーの2階の、
ね、そうですね。
金物売り場みたいな、はい。
ディスカウントストアとか。
うん、自分でテフロン加工するって思ってるじゃないですか。どうしたらできるんですかね。
あれなんすかね。
うん、ゴム、ゴムじゃないですね。テフロン
液体のやつありますよね。テフロン加工用のって。
え、テフロン、
車のエンジンに入れるテフロンで一缶1万円くらいするんですけど、うん、それをエンジンに入れるってエンジンかけるとテフロン加工されるっていう。
はい、じゃあそれがあったら何でもテフロン加工できるってことじゃないですか。
と思うんですけどね。
すごい。
それすごいですね。
嘘かなって僕思うんですけど。
エンジンの中をテフロン加工しちゃうんですか。
表面を。なんかで摩擦係数とかちゃんと確かに下がるらしいですよ本当に。
へ
え、僕はテフロン加工したいもんなんかあります？スプーンとか無駄に。
あ
スプーンとかしてもな。
テフロンって何がいいんですか？焦げつかないんですか？
そうです、焦げつかない。
今俺目が泳いで早く答えて
くっつかないんで洗うのが楽なんですよ。
ああ、よく洗うものにしたいですね、
うん、コップじゃないですか。なんか来てます。
一人遊びの、
うん、
ラジオネーム伊田さん、5センチ ×4 センチぐらいのプラスチックの蓋付きの箱、水色をお弁当箱に見立てて、
うん、
中にティッシュを詰めて、うん、カラーペンのインクをにじませておかずを作って眺めてました。ミニチュアを作るのその丁寧な仕事ではなく、うん、白いところの真ん中に赤い点をつけて梅干しとか黄色く塗って卵焼きとか、雑な仕上がりなのですが作るのも楽しいし眺めるのも好きでした、
う
ん、料理もの、
うん、どうした
なんか料理物の遊びってしたことなくないですか？
ないっすね。
うん。
料理物の
ママゴミみたいな。
ああ、そうか。
あんまないっすね。うん、マグロ釣ってきた遊びみたいなないっすね。
かろうじてマグロ釣りごっこはしても、さばく遊びはしないです
もん。おはぎ作る遊びはしましたね。
へ
え、泥団子作るね。
あ、
それくらいですかね。
ないね。
これ割とみんなあーって言うと思うんですけども、うん、ラジオネームケシポンさん、松本さん、編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにち
は。もうすぐゴールデンウィークですね。何か予定はありますか？私は少し友達と遊ぶぐらいであまり予定がないです。
松本さん、ゴールデンウィークの予定は
ないですね、うん、
工藤さんは？
僕は、明日のラジオ。
ああ、そうだそうだ、ラジオ。
あと原稿書いたりとか、うん、いろいろあります。さて、子供の頃やっていた一人遊びですが、地面の模様がマス目状になっている場所で桂馬跳びにしか進めないとか、横断歩道の白いところだけを踏んで渡ったりしていました。
あ、
皆さんそういう経験ありますか？
しますね。
しますね。
今でもします、
ね、白いところがね、落ちたら死ぬとかね。
ね、うん、
あの安藤さんが白いところは冷たいってこれ裸足の時言ってましたよ、ね。
そうなんだ。
なるほどって。 ペンネームやさしささん、
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
僕は小学生6年間、運動場で皆がサッカーをしている傍らで、砂岩、砂の岩ですね、うん、を直方体に削っていました。砂岩の小石は、コンクリートにこすりつけるとすぐ削れるので、
はいはいはい、
出身小学校の運動場にはサイコロ状の石がたくさん。
すごい。
砂岩のちゃんとウィキペディアのリンクまでつけてくれてますけど、石英と長石が主な編成岩らしいですね。
はい。ああなるほど。
そういう子いましたよね。
いっぱいあるんですか。
後からね、ここは何だろうっていう
貝塚みたいな、
うん、四角い石ばっかりならオーパーツみたいに言われちゃいますよね。
削りはしなかったんですけど、
うん、
石を地面から掘り出すのに熱中してた時期があってなんかちょっとだけ地面から出てる石があったんですけど、それ一回掘り始めちゃったら、うん、下すっごいでかくて、うん、でなんか友達と二人がかりで毎日帰り道2時間ぐらい掘ってから帰るっていうの
それはあの小の粉取った友達と同じ友達？
あ、それは違いますね、うん、小5小6ぐらいなんでだいぶ後ですね。
はあ。
で結局2週間ぐらいかけて掘り出しました。
へえ。
でかい穴が残った。
でかい穴残りましたね。
やったーっていう。
やったってなりました。あとその時にあの集団登校で使う旗あるじゃないですか、あれ僕その自分の班のリーダーで旗毎日持ってたんですけど、うんうん、この旗を使って掘ってたんで、旗削れちゃってすごい怒られました。
あの石って下の方のこう地面なんか変な湿った変な匂いしますよね。
あ、しますね。カビ臭い匂い、
うんこみたいな匂いしますよね。そういうのがあったかな。
すごいのが来てます
ね。はいはい。
納豆かき混ぜ坊さん、
はい、
名前も
こんばんは。一人遊び、家にあるすべての調味料を混ぜて祖母に食べさせた。
ひどい。
ひどいですよね。遊び虐待ですよね。
毒ですよね。
おばあちゃんからしたらね、孫が作ってくれたまあ何でもうまいんですかね。
調味料まずだもんでもね。
でも怪しいの分かってて、うん、ちょっと飲まなきゃいけないみたいな立場ですよね、うん、それって。
続いて、
はいはい、
懲りない魔法使いさん、
はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
松本さんといえばお父様のナマコの記事が印象的でした。
あ、
私が子供の頃やっていた一人遊びは、ピップエレキ版の磁石で絵を描くです。ピップの磁石を一方向に並べると、うん、側面でピタリとくっついて一列に並ぶことができます。
へ、
それを並べてお花を描いたり板状にして遊んでいました。少しでも加減を間違うとぐちゃぐちゃっとくっついて丸まってしまいます。
お、
くっついてしまった時の脱力感といったらなかったです。これ僕もやった記憶があるんですけど、ピップエレキ版周りでつけてる人 いなかったと思うんですよね。どこで手に入れたのか。ご石でやってたんですか。なんかマグネットご石、
あ、そんなので、
ええ、こういう遊びしてましたよ。いっぱい磁石、
算数セットってやつ
だよ
ね。あれの磁石付きのおはじき、
ああありましたね。
あれ磁石外すとなんかそんな感じになります。
はいはいはい。
算数セットも磁石付きのおはじきってあの六本木ヒルズみたいな形してるやつですよね、断面がね。
あ、はいはいは
い。いや、これあの前おつわたさんが最初に六本木ヒルズの記事書いた時にそう言ってて、そう言われてみればそうだなと思って。
あ、なんかしばらく前から
ん止まってる。
あれ花じゃないんですか。
あれ花なのか。そうか。大丈夫ですね。止まってないです。
あ、じゃあこの声も入ってんの。これ
入ってます。はい、ね、今すっかり何で止まってんのかってちょっと休みかけましたけど。皆さん聞こえてますか。
こちら側の問題だと。
あ、そうなんですね。
前算数セットの会社取材行こうと思って、うん、今の算数セットすごいことになってんじゃないかなと思って調べたんですけど、なんか変わってないみたいですね。
あのなんか 20×20 までの区ができるみたいになってるとかそういうこともない
なさそうでしたね。
この方もう一つ、
はい、
いろいろな洗剤でシャボン液を作るです。シャンプー、リンス、ボディーソープ
企画みたいなやつが
クレンザー、洗濯用洗剤など結果市販のシャボン液が一番よくできていました。やっぱ市販のものって本当によくできていますね。
何が入ってんの。界面活性剤とか入ってんですかね、うん、
ダメらしいですよね。合成洗剤であのシャボン液作っちゃうと。
あ、なんで。
飲んじゃうとダメ。
ああ。飲んじゃうよね、子供はね。
じゃああれ飲んでもいいもん出てきてるんですかね、うん。
あ、逆に言うとそういうことですかね。
そうじゃないですか。
飲んでもいいんですかね。
なんか子供用のなんか人形とかで苦い味ついてるんでしょ。なんか飲んだ時に吐き出すように。
へえ、うん。
って聞いたことがあるよ。舐めてみたいなと思って。
各社やっぱ違うんですかね。
あ、味がね。おいおいっていう基準なんだよね。どうなんだろうなそれ。
シャボン液って砂糖入れると強くなるみたいな。
ああ、聞いたことあるね。
なんかそれテレビで見た。娘をシャボン玉の中に入れてあげたいってお父さんが一生懸命その
やってる。そのなんかちょっと妙になんかエロい感じがしますね今のあの
真面目なニュースドキュメントでしたよそれは。みんな石使って遊んでますね。
あ、
バビロンさん、
はい、
皆さんこんばんは。
名前がいいですね。
松本さんに影響されてラー油作りにハマってます、うん、
すごい、
品薄状態も何のそのって感じです。頼もしいですね。さて、幼稚園時代友達のいなかった私は休み時間に石で石を潰すという遊びをしています。
ああ、なるほどね。
あ、なるほど。
1ミリくらいの小石を5センチくらいの石で潰し続けていました。
ああ、そういうことか。
未だに夢に見るのですが、自分の後ろ姿が寂しそうで愛おしくなります。
自分の後ろ姿見てるってちょっともう幽体離脱っていう感じですよね。
この間三津さんのラジオの回でぐるぐるベーグルというベーグル屋、蒲田にありますって。
へー、行ってみよう。なんだ、俺石を石で潰すって言うからどんどん強い石になって、はい、最後ダイヤモンドが見つかるとか知らないかなと思って。
ああ、
それやってみてもいいですよね、うん、今度電球や時間あるときに。
それもきっと砂岩ですよね、潰すの。
ああ
、これまたラー油の、
はいはい、
私のラジオネーム遠藤さん、ツイッターでアジカンのボーカルの人が松本さんのレシピを見て、うん、ラー油のレシピありがとう、3秒見て諦めた、俺自分で作るほど食べたいと思ってないみたいと書いていました。
へえ、アジカンのボーカルの人が。
アジカンって
アジアンカンフージェネレーションじゃないですかね。
ああ、
ね、多分、うん、いや違ってたら違う、ただのアジカンっていうなんかあのフォークデュオだったら分かんない
ですけど。あ、でもそうみたいですね。
ん、アジカン、
うん、
メガネの人ですよね。
へー、うん、そうなんですか、
うん、俺一人遊びで今思い出したんですけど、子供の頃家でゴロンって部屋で転がってると、はい、あのすごく日あの晴れてる日って、
はい、
空が青くて、そして部屋の縁と空の窓のこう境目に、
はい、
青と部屋の境目になんかオレンジの線見えませんか。
ああ見えますね、
うん、
うんうんうん、
部屋の縁と窓の境目、
うん、だあの家の中暗くて窓の縁上の縁があって、うん、窓の外は青空で、
はい、
その縁がオレンジ色に なってなかった。
それ何のオレンジですか。
なんか光的な
虹みたいな話
そう虹みたいな
プリズムっぽい感じ。
プリズムみたいな、そのオレンジを眺めるのが好きで
した。あの病気で寝たっきりの子供みたいな、
ね、あいや別に元気ですからね。今でも見えるとオレンジって
気にしたことないですね。
本当、
うん、続いて、ラジオネーム緑亀さん。子供の頃よくやっていた一人遊びは雑草農園です。お庭で雑草を掘り起こしてそれを畑と称して一箇所に植え替えていました、うん、それしか書いてないんですけど。
それやってました俺。
やってました。
雑草抜いて、うん、僕はあの橋の上から川に落として、うん、そこで育つかどうか見てました。
あ育たないですよね。育つの
流されちゃ
う。流されちゃいますよね。あ俺もそうだ、今聞いてて思い出してました。俺あの家の近所にドブ川があって、もう埋め立て暗渠になってるんですけど、ええ、練馬に。そこがもう水がちょっとしか流れてなくて、他はなんかヘドロとかなんかドロドロの沼なんです、ええ、沼っていうか土なんですけど、そこに石投げるとズボって石がこう埋まるんですよ、
はいはいはい、
それが面白くてずっと石投げてた。へこむのが面白くて。ああいうドブが最近ないなと思って。
なんかキラキラしてませんか、あのそういう道具があって。
そうそう、あの
金属光沢みたいな、
油膜みたいな、
油膜みたいな、あの空き缶とか流して遊んでると、なんかよどみでくるくるくる回ってるところがあって、そこに入っちゃったりとか。あの練馬の宝川っていう川で、ね、今練馬とか行くとなんかこうね、ちっちゃいこじゃれたケーキ屋とかあるんですけど、道具があったとこなんだっけ。南武線の方とか、あいや南武線の方ってなんか懐かしい感じしますよね、昔の。
そうですね、
好きなんですよね。
あこれすごいいい話ですね。ラジオネームしいたけさん、皆さんこんばんは。松本さんこんばんは。いい名前ですね。皆さんいい名前ですね、うん、初めてメールします。ありがとうございます。子供の頃の一人遊びですが、私は動物が好きだったので近所に住む動物マップを作っていました。
おおいいですね。
可愛い犬がいる家とか怖い犬のいる家、うん、黒猫や三毛猫の住んでいる家、でかい亀がいる家、うん、この家の犬は何時くらいに散歩に行くなど、詳細にデータマップ化して楽しみました。お小学校の近くにどう考えてもキリンの匂いのする家があり、
キリンの匂い、
キリン友達にあの家はキリンを飼っていると垂れ込んだところ、友達のそのクラスメイトのその子がクラスメイトにいて、その子がキリンと呼ばれているのを知ったので、その遊びはやめてしまいました。
ああその人はそう言ったせいで、
あだ名がついちゃったんですね、キリン。前半いい話でしたね。
その地図ぜひ Google マップかなんかで公開してほしいですよね。
見たいですね。
じゃあ学校の子供の学習のそういう近所のマップ地図みたいなの全部 Google に重ねたら大変ですね、いやいいものができんじゃないですかね。
面白そうですよね。
ここの家のおっさん怖いとか、
ね、ここキリンとか、
そうそう、ここの栄のおじさんの実家こことか、
ね、社会科の番組ありましたね、探検僕の街みたいな。
ああ
地図作りますね。
あれ Google マップでやったら手抜きですよね多分。
そういうの買い集めて全部俺が Google マップに重ねていくっていう仕事を買い集めて。へえ。松本さん家って、はい、猿出ました？
あ猿いますね。
あいました。
実家の裏に今でもいますよ、帰ると。
小野さんがほら一時期あの辺に住んでて。
あそうですね。
でやっぱ猿と鹿が出るって。
あ出ます出ます、
うん、車のなんか保険のに、はい、あの猿に引っかかれてな傷は保険の対象かって聞いたら笑われたって、 猿って怖いですか？
いや、襲われたことはないですね。5、6メートルまで近寄ったことあります。友達は家に帰ったら猿がテーブルに座ってお菓子食べてた
って、うん、それ怖いですね。
入っちゃって怖いですよね。
あ、襲ってきますもんね。
そうっすよね、
うん。石川くん家の方はサビいないの？
あんまり動物は見た覚えがないですね。
岐阜、
多分岐阜のいるとこにはいるんでしょうけど、うん、うちの近くはそんなに。
工藤さんの実家の方って動物いるんですか？室蘭。熊。
熊いないですね。
熊いない
ですね。熊いないですね。馬がいましたよ。
え？野生の？
野生のじゃないですか。飼われてる、あの北海道の万栄競馬ってあの、
はいはいはい、
ソリ引けるやつの、の牧場をやってる人がいて、一頭しかいないんですけど、それってうまくいったらすごい高く売れるみたいなのを、うん、
じゃあ生産農家
なんだ。そう、生産農家ですね。砂浜をあの重し引いて走らせてましたね。
あ、工藤さんが作ったバリケードとか壊して
ましたね。蹴散らしなが
ら。あるかも。力強い馬が。
ごっついやつですよね。
すごいでかいやつですね。あの
ラオが乗ってる。
取材行ってたよね。
取材ですね。
あ、
すっごいでかかったですね。
あれまだあんの？なんかどんどん縮小されてたけど。
でもあの時あの時点でやめるっていう話はなかったですね。頑張って守りましょうみたいな感じでした。やってる競馬場がどんどん少なくなってる。
ソフトバンクお金出したんだっけあれ？
なかったっけ？
あれ？
あ、そうなんでしたっけ？
やったっけ？
なんかそんな話だった気がしますね。
ね、すごいね。孫さん、
いろんなものに金出します
ね。iPhone は買うわ、野球球団は買うわ、馬は買うわね。
あ、工藤さん、これ僕もやってましたね。ラジオネームメガネガオさん、はい、先ほど石でダイヤモンドというお話が出ましたが、うん、私は幼稚園の頃砂の中にあるガラスのかけらを探すのが好きでした。
あ、
ガラスののは分かってるんですが、砂金探し的な感覚で一心不乱になって探していました、
うんうん、いいですね。
コーラの瓶のとかありましたよね。
あ、
うん、
なんとかグラスって言うんですよね、そういうのね。
あ、なんとかグラス。
あの、おつわたさんがなんかペンダントにしなかったっけ、なんかそういう砂、あの、まあ、あれは砂浜ですけどね。これでもあの結局多摩川で砂金探した時もそういうなんかキラキラした粒しか手に入らなかったですけどね。金だ金だって帰ってきたのは、うん、金じゃなかったんですよね。
大鉄鋼かななんかで。
いや、な、運も運も
運も、あ、
う
ん、あの肥料に混じってるやつ。
そうですそうです。奥多摩まで行って。でもね、その場で見た時はすごいキラキラしてた。家帰ってみたら全然大したこと
ないんですよね。あ、これもですね、ラジオネーム洗濯板さん。
こんにちは。いい名前ですね、今ね。
以前木村さんが目をつむって見える景色をスケッチしていましたが、
あ、
私は寝る前に蛍光灯をじっと見てから電気を消すと、うん、チカチカする赤や紫の光がオーロラみたいに見えるので、それを寝るまでの間楽しんでいました、
うん、
不思議なことに大人になった今それをやっても昔みたいに綺麗な残像が見られません。
へ、
子供の頃だけ見えたものが
何が違うんですか ね、
ね、
電気が違うんですか、
電気が違う
か、単純に今の蛍光灯違う
んですね、うん、インバーターとかが入ったからとか、そういうかも
しれない。おいしんぼみたいですよね、うん、
あ、
昔とちょっと違うからって、
うん、あのソーセージの作り方が違うとかですよね。
これが違うんだって。今再放送してるんですよ。
テレビの方。あ、テレビ、アニメの方。
アニメの方。
ああ、何時から？
多分4時頃じゃないですかね。録画で見てるんですけど。
うーん、おいしんぼのアニメの、あの、CM の前のボンボンボンって、はい、あれおいしんぼに聞こえますよね。
ええー、
どんなんでしたっけ。
え、ボヨンボヨン音3つぐらい、なんか山岡が転んだりする、まあいわゆるね、
二頭身みたいな
やつ、ご飯に入ってたりするやつですよね、
うん、かな、なんかあの CM 前のジングルがボンボンボンがね、おいしんボーンに聞こえるんですけど、もう明日からそう聞こえますよ。
科学系の、
は
あ、こんばんは、大きな男の子です。小学校1年生の頃、家中にあるいろんな液体、コーヒーとか金柑とか、うん、洗剤とかを混ぜ合わせて何かの化学反応が起きないか遊んでみたことがあります。もちろん後で親にこっぴどく怒られました、うん、ちなみに同じ頃、机についていた白熱灯にいろんなものを近づけて、うん、熱して溶かしたり焦がしたりして遊んでいたせいで、これも親に怒られて、うん、電球を取り外れされたんですが、うん、その後何も刺さってない電球のソケットに鉛筆を差し込んで、うん、ブレーカーを落としてこっぴどく叱られたことがあります。
すごいですね。
すごいですね。
しゃぶり尽くすって感じですね。
なるほどね。
液体混ぜるのやまずいですよね。
うん。
色出ちゃいますよね、色の。
そうですね。ガスが出ますよね。
う
ん、
ああ、そうか。
じゃ混ぜますよね、子供って。
混ぜるのは危険なんて書いてあったら混ぜずにはいられないですよね。
コンセントに異物入れますよね。
入れますね。だってね、毛抜きとかぴったりですもんね。
そうすもんね。
僕あのプラモデル作るのに使う麦球を入れましたね、
うん、ああ
すごい見たこともないような明るさが
光って、ね、
本当、それで消えました。
光るんですか。
バーっていう感じでしたね。ほんの一瞬の輝きで。
僕モーターやモーターの線入れました。
どうなりました。
バーンってすごい火花が散ってすごい怖かったですよ。
ラジオネーム遠藤です。猿なんですが、
はい、
小学校の頃低学年の子が野外学習で猿の交尾を見てしまったそうで泣きながら学校に帰ってきました。猿は嫌ですよね。
ちょっと生々しい
です ね、 そうなんですよね。犬とかならまだ、
うん、人型してますからね。
そうですよね、
人型。
でもなんで泣いたんですかね。
うん、恐ろしい感じだったんですかね。
危機迫る感じだった。今日はがき充実してますね。
そうですね、
メールが。
メールね、
面白いですね。
面白いペンネーム合戦みたいな。
毎回ペンネーム変えてくれる人がいるんですよね、うん、ありがたい。丸コメです。雑草で一つ思い出しました、
はい、
小学校の頃、学校の中庭掃除をやった年があって、うん、掃除の合間に雑草で遊んでいました、根っこの土を、うん、流れる水でバシャバシャ洗って雑草しゃぶしゃぶと言ってた記憶があります。しゃぶしゃぶそんな子供の頃ありました。僕なかったと思うんです
よ。何個目は若いからじゃない
ですか。そうか、
18ぐらいでしょ。18か10ぐらいですからね。
そうかそうか。
しゃぶしゃぶなかったです。
しゃぶしゃぶなかったですね。しゃぶしゃぶ俺20歳ぐらいですね、初めて食ったの。
20歳はでもそんなもんですよね。
しゃぶしゃぶって家庭料理じゃなかったですよね。
ああ、でも実家であったかも。牛肉じゃないんですよ、豚肉で。
しゃぶしゃぶって、あ、でもカニしゃぶとかあるじゃないですか、なんタイしゃぶみたいな。
ブリしゃぶとか
あるんですね。で、一回も食ったことないです。あります？
しないですね、血でもしないですよね、しゃぶしゃぶ。
なんでちょっと火が通ってるものに魅力を感じるんですかね。ローストビーフも近い。
あの炙りサーモンとか。
あ、そうですね。カツオのたたきとか。
ちょっと火通すとうまいんですかね。
それタモリ言ってましたね。何でもちょっと火通すとうまくなるって。
タモさんが言うなら正しいですよね、
う
ん、
ちょっと火を通すとうまい
文明を知ったみたいな話だ
よね。まあそうか、火通しすぎちゃうと美味しくないですもんね。
ちょっと火が通ってる方がビジュアル的には美味しそうですよね。あ、刺身より炙りってちょっとね、
ハムとかもちょっと表面、ああうまいなきっと
想像したんですけど、
うん、あの北海道に住んでた頃に
想像したのバレた恥ずかしい
あのいいか話をして、はいはい、あの ラムのしゃぶしゃぶ羊肉のしゃぶしゃぶを食べさせる店があって、はい、割と有名な店なんですよ、うん、でいろんなこう芸能人とかも来るんですけど、そこはあの有名なとこ、あのよくテレビとかに出るおかみさんがいて、そのおかみさんが名物おかみみたいな感じ で作り方の説明してくるんですよ、食べ方の、はい、でうちのラム肉はほぼ生でも食べられます、うんうん、で、あの五代醐の竹川幸秀さんはうちの店にいらした時、うん、そのまま生で食べてましたっていう話を、いろんなお客さんに言うんですよ、うん、だから僕らのこう世代の知り合いの中では竹川幸秀っていうと生で羊の肉を食う人っていう、イメージがみんなあるんですよね。
それいい話ですね。
で小沢さん、
ああそうですね、竹川幸秀って、はい、名前をカタカナで書いた割と最初の方の人ですよね。
あ、そうですね。
へえ、うん、そうなんですか。
なんかほら今割と自分の名前カタカナで書く人多いじゃないですか。
はい、
うん、あ、松本さんも書いてますね。
書いてますね。
書けばいいじゃないですか。
あ、え、全部カタカナなんですか、
うん、そうですね。
あ、そうなんですか。
昔飛行機に墜落した時ってカタカナでみんな、
あ、乗ってましたね。
あれみんな竹川聞いてみたいだなと思って見てたんですけど、
ああ、
うん、あれなんですかね、システムの都合ですかね。
ですかね、あの今もあの落ちてる掲示板、あの定期の掲示板ってカタカナですよね。
そうですね。
あれもみんな竹川聞いてるんですよね。
落ちてるのってすごい外国の人の名前多くないですか、やたら。
あ、多い多い。
あれなんでですかね。
落とし物しやすいんですかね。
うっかりしてるんですかね。
前の会社の同僚で奥さんスペイン人の同僚いたんですけど、しょっちゅうパスポートなくしてその普段は温和な同僚がものすごい電話口で怒ってんの、ふざけるなみたいなことを英語で怒ってて、怒ってますよね。なくしちゃいがちなんですかね。その有名なしゃぶしゃぶの店って金のなんとかって店、
いや違いますね、
なんか新橋にもありますよね、ラムしゃぶの店
ありますね、金の羊、
あ、金の羊、
金の目とか、
うん、あ、そう、そんな名前のありますよね。あそこなんか生で食えるって、
そうですね、説明しますよね。竹川幸秀とは言って
ないは言ってなかったですね。あの、あ、いいや、やめとこう。いや、あのこのベルポートの近く、あの裏って、あの風俗産業地っていう昔の言う、あ、あの風俗街で、その名残でソープランドとか2軒ぐらいあるんですよ。そこの1軒すごい高級な店っていうのがあって、
はい、
あの山城慎吾が来るっていう、なんかこの辺でみんなすごい高いんだよ、だって山城慎吾が来るんだもんって、みんなこの辺の人みんな行きますね。
まだすごいちょうどいい人ですよ
ね。そうなんですよね。山城慎吾、そう、死んじゃった時、ああ山城慎吾死んじゃったって思いました、ね、すごい一方的に親近感をなんか思いによく来るっていう。
これ看板に書いてあったりするんですか。
いや、書いてないです。
噂、
噂、
あ、
その噂みんな言うな。あとでももう一軒カレー屋で大塚ねねが来るっていう店が、
へ
え、そこはサインがあるんですけどね。でも来ないと思うんだよなって。
来たことがあるぐらい、
来たことがある。結構汚いね、あのカレー屋なんですけど。
騒がしい
です。すごいですね。騒がしいですね。今日会議やってる時に外でうわサイレンの音わーってなってる時に工藤さんすごいそわそわしてる見たそうにしてんだと思って
あのなんかこうクッとスイッチ入りませんかこういう。
いやいや俺はこの時平成を装わなきゃと思って工藤さんがびっくりもうキョロキョロキョロしてるから会議中に分かりやすい
ね、その辺見回しても見えるわけじゃないんですよ ね、
すよね
見回しちゃいますね。
でもやっぱり救急車の消防車の音してすぐ探す人ってちょっとねいいですよね。
大事なことだと思います僕は、
ね、ヘリコプターの音するとヘリコプター探しませんか。
ああ探しますね。
飛行機の音とか
そういう
ね、
この間あ の、 ノリピーがなんかあの仮出所かなんかの時にヘリコプターでバーってみんな追っかけてたんですけど、その時にたまたま日比谷公園であの、うん、ビールのイベントなんとかフェスティバルみたいなのやってて、で結構みんなガーって並ぶんですよ、うん、で並んでるところに上にヘリコプター来てみんなワンセグで自分 が、 のが映されてるのを見てるんですね。こう日比谷公園の上の並んでる人たちがで思わず何ですかそれって言ったらノリピーがっていう話をしてたのを覚えてますね。みんなん見たがるんですねっていう話です。
あ日比谷あノリピーが
ノリピーがその追っかけてるヘリコプターの映像をみんなで見てるんですよ、うん、で今うち上にいる上にいるみたいな、
すごい
メール読みますか、
はい。
ラジオネーム塩せんべいさん、
はい、
夏目さんの隠れファンです。
あ猫うちの猫ですね、うん。
さて今日のお題の一人遊びですが、落ち葉の上に紙を敷いて鉛筆でこすり葉脈を浮かび荒らせる遊びをしていました。
あ
この遊びで葉脈の冠状脈と平行脈の違いを覚えました。落ち葉の他にも硬貨や石の壁で試すのも楽しいです。
あ10円玉俺もすごいやってまし た、
や り、 ました、ね、
やりますね、うん。お墓とかでもやるんですよね。
お墓
あいますよね。あの魚卓みたいに
でっかい墓
卓、墓卓。あ、小山さんの記事であの
ああそうかそうか
何だっけ狛犬の花の
ああ、ね、
美紋みたいな
美紋あれってもともとあれですよね。古文古文書っていうかな古い石碑とかもあれでやって通るんですよね。
そうですね。
提訴、うん、とかやって面白いですかね。提訴
ああいいかも。小さな恋のメモリーっていう映画で、うん、中学生ぐらいの男の子と女の子がお墓にそれしに行くんですよ、うん、デートで、あデートコースでこういうのありなんだって思ったんですけど、うん、ないっすよね。
ないっすねそれはどういう映画なんですか。
その男の子と女の子の淡い恋のお話。
あそうなんだ別になんかカルトムービー的なことじゃないですよね。
ないですね。いい話なんですよ、うん、でもお墓にデートで行く
悪魔の独特モンスターみたいな映画じゃないですよね
拓本拓本とか言うんですよねそれ。
ああそういう言い方ですか。
お墓ってそれ西洋のっていうか大学の映画
そう外国の映画です。
西洋のお墓はなんかいろんな凝ったこと書いてあるんですかね。もしかして
あ
巣とか掘ってあるかもしれないですよね。
日本でも共同墓地とか行くと変わったこと書いてある墓ありますよね。なんか
有名人のお墓とか巡りますよね、うん、お墓行くと。
あそうですよね。
おばちゃんが回ってますね、
うん、野良黒とかいるんですよね。
え
あ
そうなんです
か。佐川あ違う違う馬場登だ。あのなんか111匹の猫って絵本書いた人とかのはなんか
へえ
立ってるって高橋さんの記事で読んだ気がするな俺。違ったかな
うん墓マイラーっていうらしいですよね。
へ
えあのテリー上田さんが
あそうだよ、ね、
一生懸命広めてますね今。
へえそうなんですか。
ああいうのどんどん広がりますね。今 B 級グルメブームが こう一回転して永久グルメってのは来ないかなと思って、
あのフォアグラとか
フォアグラとか
トリュフ
そうそうそう永久グルメ祭りみたいなのやんないですかねA1 っていうトリュフとか、うん、トリュフしか出てこないですけどね
数の子とかね、うん、
マグロとかね
これどこまで行っていいのか迷いやすいの、
うん、ハムとかねとか俺が言うとねって言うのね B じゃない感じでも A で A 級でも OK だったら松本さん何が一番好きですか？
A 級ですか？
うん、そのなんかそう言われた時になんかちょっとほら変わったこと言わなきゃいけない感じあるじゃないですか。食べ物好き、
はいはいはいはい、
素直にだと
あん肝
A ですね。俺も数の子かな
数の子っすか？
カズノコってそんな華々しい味しないじゃないですか。なんか
ああそう、金色だからかな。
ああ歯触りみたいな、
うん、あれ何の味なんですかね。
塩じゃん、ね、つけてる塩の味ですかね、うん、
ああ
塩は何でもいいのかって思うよね。
カズノコって噛むとピチピチって言うじゃないですか、うん、あれどこまで噛んでいいか分かんないんですよね。
あのカズノコ食べて6時間ぐらい経って口の中にプチってあると、すごいガッツポーズしちゃA 版ってカルカルとかでやればいいかな。
そうそう、あの松坂牛の生産農家とかそういう人たち集めるん
ですよね。
俺らの方がうまい
っていう。
ああ
。うまい。絶対うまいよね。
そうですよね。なんかね、そんなホルモンと炒めたなんとかよりは絶対うまいですよね。
あ、これ当たり前だ。イベント来てから思うといいね。焼きそばはなんか B 版とか B 級グルメって焼きそば多いですね。
多いですね。
手堅いですもんね。うまいですけどね。
最近富士宮はもう終わったんですかね、ブームは。
この前富士宮に取材の帰り寄ったら、
はい、
ポスト焼きそばを模索して3つぐらいなんかよくわかんないのがありましたよ。一番ポスト焼きそばの最右翼はつけナポリタン、つけ麺でみたいなやつで、
はい、
あ、麺がパスタで、
はい、
なんかつけ麺みたいなナポリタン汁につけて食べる。あとなんかラーメンも1種類ぐらいありましたね。1種類2種類ぐらいなんか、
へー、
うん、今人がわーって来てるんでそれを逃さない。
ああなるほど、
うん、次の曲を
それいいじゃないですか。
富士宮は面白かったですね。タクシーの運転手は超テンション低かったですけど、ね、焼きそばどうすか、まあ食べてみればいいんじゃないみたいな。
ピザどうですかね。
ピザ、
ピザってあんま手ついてなくないですか。
ああ、ご当地ピザとかなんとかピザ、あ、なんとかピザバーガーは来てるもんね、うん、ピザはできるよね、上乗っければいいしね、
うん、
生地も変えられるのかな。
生地になんか、うん、わかめとか練り込んだり、ね、
そうそうそう、もういっそのことさ昆布の上にチーズ乗っけちゃう。あの変わった面白いグルメ漫画描く人いるじゃない、 牛山、それ後で調べてから言います。あ、ピザ合戦はいいんじゃないですかね。
ピザって耳になんかいろいろ従いますよね。
ああ、ウインナー入ってるよね。すごいよね、
なんでそんなにみんな耳嫌いなんだろうってすごい気の毒になっちゃいます。
耳、
耳が、
うん、ウインナー入れてんだったら何でもいいなって。 と思いました。なんか、なんか来ました。
いや、あの同じような系統の違う同じようなのが2通届いて、つね、一つ目が、村手さん、私はカエルや鳥の死骸を庭に埋めて数ヶ月後に掘り出して、骨格標本をやろうとしたことがあります。実際掘ってみるといくつかの骨が出たんですが、うん、明らかに数は少なく、どれが何の骨かも分からず挫折しました。頭蓋骨も出なくてほとんど土に帰っちゃったんでしょうか。
へえ、骨ってそんな早く分解されるんですかね。
うん、あのそういう骨格標本作るのが趣味の人にこの間話聞いたら、同じ作り方で埋めてで掘り起こすって言ってたんで、大人がやったらできんじゃないですかね。
あのクジラとかが打ち上がっちゃった時ってあれ埋めて数年後掘り返すって言いますよね。
ね、そうなんですか。
うん、そうするとなんか肉がなくなってるんでっていう。
へえ。僕カニ埋めたことありますよ。
あ、どうなりました？
生きてるんですよね。
へえ。
カニを海で50センチぐらい穴掘って埋めて、うん、1週間ぐらいに掘り返すとまだ生きてるんですよ。
うん、あ、生きたまま埋めて生きてる。
はい。
その場所にはとどまってるんですか？
その場所にいました。
へ
え。ひどい話です
か、ね。即身仏みたいな。
砂浜なんで水は湧くんですよ。
あ、だから、うん、
なんか穴の中に住んでますよねカニって。
うんうんうん、
そうですよね。
穴の中で何やってんだろうね。別に実況してるだけな
の。もう一つ埋める系、懲りない魔法使いさん、拾ったものを一回埋めてしばらく経ったら掘り起こすということをしてました。小学校の頃、もうちょっと いい方ですね。学校に入っていたまだ青いみかん、が落ちていました。当時はとてもいいものを拾ったと思い、小学校の砂場の端っこをそこまで掘り、埋めておきました。しばらくして掘り返すと緑色だったみかんは見事なオレンジ色になっていました。砂の中ってすごいなと感心しました。それは、まあ、もう一回埋めておいたんですね。また埋めておいたんですが、今の今まですっかり忘れておりました。
あ、埋めっぱなしであった。でもそれがね、長い年月経てばきっと石油とかになるんですよね。
砂場ってそこがあるんですね。
ねえ、そこって初めて聞きましたね。
砂利埋めるんですよね、最初なんか。なんか作り方、なんでしたっけ、なんかでよ、砂場の作り方って最近安藤さんに教えてもらったような気がする。
それは趣味で。
なんでだったんですかね。
野球場の下がなんかこう石があるとか、よくそういう子供の頃図解見ましたけど、
水はけが
いいようにとか。あれ本当なんです。本当なんですよ ね、
なんですよね。土俵の下にはなんか
埋まってるとか。焼き鳥工場があるんですよね、国技館はね。
ああそれなんで見たんだ。な
トリビア、ね、
トリビア。
俺さっきのグルメ漫画でピザのやつあるんじゃないって言ったのは、土山茂っていう漫画家のグルメ漫画。
へ
え。ちょっ、うん、そっか、みんな読んでなかった。漫画アクションとかね、目指してる。なんかカレーラーメンを作る男女が、
はい、
あの息を合わせるためにサーカス始めたりするっていう、めちゃくちゃな。あの空中ブランコできるようになって、この息だって言ってラーメン作るっていう、割とそういうで、ラそのん、そういう達成した時に、
はい、
サーカスの象とかがみんなパオーンって祝福するっていう、もう面白い漫画があるんですよ。
喧嘩ラーメンってやつですか。
いや、すごいいっぱい書いてるの、土山茂先生は。
へえ、面白そう。
最近は無所飯とかいう、刑務所でなんかあのシャバで食べた飯をみんなで語り合うっていう、
へ
え、ね、刑務所の中の人がみんな語り合うだけの全編回想シーンっていう、あの不思議な漫画がありました。
それ読み切りかなんかなん
ですか。読み切りで、今コンビニ500円本とかでよくあります。
へえ、
傑作選とか。
毒を作ってたっていう。
毒。
ラジオネーム濡れ犬さん。
いい名前ですね。
混ぜるな危険、 のさっきの話ですね、といえば、実家では農業を営んでいたので、ナクズ、ナッパのクズや豆殻、雑草、バッタなどを混ぜて自分オリジナルの毒を作って遊んでいました。
バッタ
子供の目から見ると、危なげなものを集めてはこの毒は触ると1週間かぶれる、しゃっくりが止まらなくなるなど、効果までセットで妄想していました。エスカレートした結果、納屋にあった農薬やガソリンを使ったことがバレて、そこから遊びは一切することがなくなりました。
それケミカルに走っちゃいけないですね。
そうですね。
発想としてはあのザンハーの怖い箱と同じですよね。恐ろしいものが詰まってる箱とね。
同じく濡れ犬さん、僕は小学校の頃クラスで流行だったサッカーに混ぜての一言が言えずに、校庭の隅に配置してある石をひっくり返してはダンゴムシを集めていました。ダンゴムシによく似たわらじ虫も取れました。自分の中ではダンゴムシは2点、わらじ虫は偽物なので1点という甚だ自分からルールを設定して毎日高得点を目指していました。
子供の頃虫取ってて、はい、そのわらじ虫一点みたいな虫ってありましたよね。俺は芋バッタっていうのが育ったんですけど。
芋バッタって何ですか？
ね、なんか茶色くて、丸い、多分あれ練馬の言い方なのか、あの茶色くて丸いバッタなんですけど、
はい、カマドモですかね。
いやいやいや、もっと小さい、あのね、
羽あるんですか？
羽ないですね。3ミリ、5ミリぐらい直径、長さで、少女バッタとかトノサマバッタがもう、はい、あの金銀ぐらいなんですけど、
はい、
ハズレみたいな、あのハズレみたいな虫が、はい、芋バッタっていう、なんかそういうダメな虫いませんでした？なんでこれかよみたいな。
ハサミ虫は結構得点高かったですよ。
あ、ハサミ虫は高いよね。
オケラ高いですね。
あ、芋バッタ、
ヒシバッタ、
あ、そう、石バッタとか呼んでたわ。
うん、あ、いましたね、こんなの。
そうそうそう、石バッタ、芋バッタとか。
あ、これ別の種類なんですね。
ひし形してるから石バッタじゃないですか。
いや、俺石バッタって言うけど、あれは うちの近所だけかな。なんかそうですね、俺練馬でも普通にバッタ取ってたんだよな。
いたんですね。
いたん、うん、あのかなり田舎でしたね。
へー。
いや、うん、うちの裏畑でキャベツ畑でした。
そうなんですか。
うん、キャベツ腐って臭いんですよね。
キャベツ畑って臭いですよね。
放置しちゃうんですよね、あれ取れないやつはね。あれ肥料にすっつけたの。
あ、そういうことですかね。あの生ゴミ捨てるの忘れたみたいな匂いがしますよね。これ僕もやってました。ラジオネームタンバリンさん、小学生の時道路沿いで前を通り過ぎる車のナンバープレートで珍しい色を探すという遊びをしていました。 K の業務用の黒地に黄色のプレートとか、
あ、
バイクのピンク色のプレートを見ると嬉しかった覚えがあります。
バイクピンク色ってありましたっけ？
ありますね。 50cc 以上かな。 50cc 以上、 100cc までがピンクで、その上が黄色でとかですね、多分ね。うん、未だにピンクのプレートを見るとおっと思います。青っていうのもあるんですよね。水色に青、なんか業務用のオートバイの変なのが、
外交官ナンバーとかちょっと今もおっと思いますよね。
ああ、思いますね。東京で初めて見ました。
外って書いたの、外交官っていうか、あのああいう大使館勤めてる人で、丸外っていうのがなんか大使らしいですね。
ああ、違うんですか。
うん、偉い人に丸つけるって発想はすごい子供みたいなのが違う。偉いからかよ。
丸貝って見たことないですか？
なんかそれは大使本人だって聞いたことが。
へえ。
この前漫画喫茶の前に泊まってたけど、その漫画喫茶がいいのかと思って。い
や、日本のカルチャー、
視察で。
視察かな。しかもうちの近所もあのチェーンでもない漫画一軒限りの漫画喫茶があって。手作りランチが売りなんですけど、漫画喫茶なのに。
あのチェーンじゃない漫画喫茶に入るとびっくりしますよ。なんかいろんなことが違って。
そうなんですか。
僕錦糸町でなんかどうしても PC で仕事 したくて、うん、で漫画喫茶に入ったんですよ。うん、それでガランって開けたらもう全然なんかわけのわかんない 片住まいで、お兄ちゃんが一人ポツンって、まあ、ものすごい明るいんですけど、カウンターに座ってて、僕は思わずこう辺り見渡しちゃって帰ろうとしたんですけど、空いてますよ空いてますよって言われて
ネットなんてないんですよね。
ネットありました
か。あるんだ、ね、チェーンじゃないカラオケ屋さんとか面白いですよ ね、 そうですね。独立系のね、
独立インディーズ、うん、うちの近所にあるカラオケボックスは、あの淡麗っていうメニューがあって、それ頼むと、
はい、
おばちゃんが缶の淡麗をコンって入って持ってきてくれるんですよ。で食べ物いっぱい頼むと、
はい、
あの今混んでるからって言ってレンジが2個しかないんですよね。
あ
ちょっと順番かかるからって。
チェーンじゃないのが普通なんだけど、なんかチェーンが多すぎるからね。
そうですね。
うん、
チェーンじゃないキャッチ食いそば屋とかたまに、
ありますね。
ありますね。
駒込出たところのそば屋とかね。
駒込出たところそうですね。うまそうな気がするのはなんでですかね、チェーンの立ち食いそば屋って。ガチェンじゃないところ、
ね、ああ、なんかきっとうまいに違いないって思うよね、う
ん、多分富士そばの方がうまいですよね、ちゃんと、うん、セントラルキッチンで
富士そばうまいですよね。
富士そばうまいですよね、うん、あれ糖度計で糖度測ってますよね、富士そばの人って。
へ
え、光に三角になってるやつ先っぽが、
へえ、
すごいなと。
富士そばってなんであんなに店の前を竹やぶにしたいんでしょうね。竹山ありますよね。
ありますね。
なんだろうなってと思う。
新宿のなんか靖国通りかなんかにある富士そばがすごいですよ、竹具合が。
あの靖国通りと明治通り
の交差点のところ。あそこすごいですね。
すごい竹具合。
本当の竹もう
富士そばもいっぱいあるなと思うんですけど、茹で太郎ってもっといっぱいないですか。
店が
すか、店
ありますね、
うん、まさかと思う場所にありますよね。茹で太郎って
九段、うん、のあたり多くないですか。
あ、多い多い、
うん、なんか50メートル大きくらいありますよね。
茹で太郎ある、ね、あれなんか、あれなんか本当は自衛隊の施設なんじゃないですかね。
茹で太郎、茹での際に
そうそうそうそう、よう忍ぶ仮の姿で茹で太郎で。うん、なんかiモードが一時期よく止まってた、トラブルを起こしてた時に蒲田にあるiiモードセンターってよくニュースで書いてあったんですよ。湯沢じゃないかなと思ったんですよ。あれあんだけいっぱいあるから、湯沢や、うん、どこにあるんでしょうね、蒲田の。
確かに蒲田のって言ってましたね。
富士通じゃないことは確かですけどね。
なんか平和な
目
が、メールが来、
はい、
てますね、アナロシュさんですかね。
アナロシュさん、
中国大連からです。
お、
残業しながら聞いていますが、隣の中国人の電話の声が大きくてあんまりラジオが聞こえません。小学生の頃、みんなが校庭で走り回ってる時、私はひたすら校庭に油菜の種を植えていました。いつか花が咲いて学校が休みになればいいのにと、その時は真剣に考えていました。
花が咲いて学校休みってあるんですか。
校庭がわーってなっちゃって
使えないってことです
か、ね、去年ぐらいになんかどっかであったやつですかね。一昨年でした
っけ。あ、いましたね、
花畑になっちゃって。
あ、なんかあれ、近所のおっさんが勝手に植えちゃったみたいな話ですけど、松を植えたってつい最近ありましたよね。
そうですか。
あの土地を争っていて、うちの土地か学校の土地かで、ま、う
ん、みかんですか。
みかんでしたっけ。
でも風流じゃないですか。
いい話ですね。非暴力的ですよね。
花を咲かせてしまえっていうのはいいですね。
すごい60年代っぽいですよね。
あのみかんのおじさん逮捕されちゃったんですよね。
ですよね、
みかん植えたから、
みかん植えたから、
植えた子分も逮捕されましたよね。
あ、されましたね。
かわいそう
ですね。日当もらって働いた人、
いい、
寺 でかい木を そんな突っ込むとかじゃないかもしれないですけど、でかい木を移植したってことですか。
ないじゃないですか。
写真で見たらそうですよね。本格的にこう、
しゃべるかなんかでもって
一面に
で捕まっちゃって、やっぱ裁判起こした方が良かったって後悔してましたね。みかん植えるんじゃなくて。
そっか、そうです。そうだけどみかんね、不利な感じしますけどね。
ちっぽいですよね。
子供がみんなねみかん取り始めて、こう収穫の喜びとか、ね、うん、覚えるといいですよね。
裁判起こしても傍聴に行くぐらいしかないですね。大連とは上海と近いんですか。いや上海万博だなと思って。
もう始まってるんですか。
始まったんですかね。
この間なんかリハーサルでしたっけ。
なんか
始まったか始まるかですよね。
万博なんですよね。
万博なんですね。
なんかロボットがいたりするんですかね。
そういうあと 3D シアターとかあるんですかね。なんか
そんなイメージですね。
キャプテン EO が復活するらしいですね。今 3D で思い出しましたけど。
どこに？
あのディズニーランドに。あのミクロアドベンチャーのキャプテン EO だったところに辞めて、はい、3D とマイケルってもう今黄金じゃないですか。
はい、
これはいけるぞってディズニーランドも思うんだなって。
ディズニーランドに実はそんな行ったことないんで今分かんなかったんですけど、でもマイケルが出てくる。
マイケルが出てきますね。
3D メガネかけるんですか。
あれメガネだった。
メガネ
でしたね。メガネですね。そっかそっか、入り口でメガネもらえ
るんですね。 3D メガネってあれメガネじゃなくてコンタクトでもできるんですかね。左右の色変えちゃえばいいんですかね。
あ
3D コンタクトみたいな、まあ、ちょっと頭痛くなりそうですよね。
できそうですね、うん、偏光レンズのやつなら、
うん、あれ赤青にもいろ赤青じゃないですか、あれにもいろんな種類があるんですか、うん、なんか YouTube の見たらいろんな選択肢ありますよね。
あ、なんかいろいろありましたね、
うん、そうなんですか、
うん、なんか 3D の方なんか何種類かあった。
色が違うんですか。
いや色じゃなくてなんかずれ方が違った気がしますよ。
へえ。
離れ目の人と、
いやいやなんか赤青のズレ方が違うっていう。
へ
え、うん、3D ブームね。アバター見ました。
アバター見ました、ね、2回見ました。
あ、2回見ました。酔わなかったですか。
酔わないですね。
そっか、
IMAX と他の映画館とで違うんですよね、うん、
ああ
で両方見たくて。
おお、IMAX でも言わなかったですか。
IMAX 言わなかったです。
違いました、見比べて。
IMAX すごい明るいんですよ。なんかあの青い人たちの表面、うん、肌がいろいろ模様があるんですけど、
うん、
普通の映画館だとその模様は見えない。
IMAX っていうのは川崎にあるやつですか。
あ、そうです、川崎にあるやつ。
始まって5分でダメでした。
酔っちゃったんですか。
酔っちゃった。
場所もで結構ひどいらしいですね。
あ、そう、真ん中辺じゃないと厳しいです、
ね、あ、これ割と前の方でしたね。
前すぎるときついかもしれないですね。
うん、始まってあのなんかあの惑星についてみんなふわふわ浮いてるシーンでダメでした。本編が始まる前のなんか、
うん、しばらくすると慣れますよ。
いやもう
あのパナソニックが 3D の市販のテレビ出したじゃないですか、
はい、
あれのコマーシャルが石川遼くんなんですけど、石川遼くんが 3D メガネかけてで見てるのが自分がスイングしてるシーンなんですよ。でも自分って 3D で見ないから、あ、これが一番正しい使い方なのかなって思いましたね。
石川遼くんパナソニックの CM 手堅いですね。なんかね、
なんかうまいところに入ってる感じがしますよね。
テレビの CM の小雪もすごい格好してますもんね。
アバターみたいな格好してますね。
そうそうそう、
ピタッとしたあのロト6 の森三中か、
あ、
小雪か、
小雪かぐらいのね。
あの校庭にみかん植えられた、
うん、
あの辺りが実家ですっていう、あきらさん
今の情報それだけですか。
感慨深いものがあったりなかったりっていう。
とは言ってもう10時ぐらいなんですか。
もうそうですね、10
時ですね。 CM って先入れてないから別にいいんですよ、
ね、あ、忘れてましたね。
もうずいぶん長いこと入れてない
ですね。そうですよね。松本さん、なんか告知みたいなものあります？あ、その
告知、
その iPhone アプリがもうすぐ出る。
ああ、そうですね、
ルークッションみたいなやつが。
まだ名前決めてないんですけど、おならアプリ。
アップル通りますかね。
大丈夫じゃないですかね、多分。いいですね、うん、ダメスピーチと定点カメラはあんまり売れてないんで、
うん、あ、そうなんですか。
定点カメラすごい便利だと思いますけどね、う
ん、結構楽しいんですけどね、うんうん、プランター観察してます。
僕、家の自分の部屋の散らかり具合を撮ってますよ。あ、普段お酒を飲むスペースで、うんうん、この間その話を松本さんにした時に、
はいはい、
毎日撮ってますよって言って、ええ、あ、これは嘘だと思われるだろうなって4、5回撮っただけなんですけどね。
今見れます？あ、でもそっか、
ええ、あ、見れますよ。
工藤さん、それ iPhone は裸で持ってるんですか？
結局裸になりましたね。あの、ケース外すと、わー薄いって。
ああ、確かに薄いです、ね、
あ、今ラジオ聞いてる人、うん、工藤さんが裸だと思った人がいるかもしれない。ケースをつけてないってことですよね。ケースつけても結局割れちゃうんですよね、なんかポケットとかに入れてると。
おお、散らかってるところなので本当に汚いですね、これ。これあんまり撮ってないやつ。
あ、これ見えんの？あ、でもそんな散らかってないじゃないですか。
割と散らかってない方を見せてますね。
あ、
見せられないので。
公園観察するとこんな感じです。
ああ、いいですね。ああ、
水増えたり減ったりするんですね。
そうなんです、時間が違うんで。こないだ大雨降った次の日、公園がもう冠水してて、うん、ギリギリまで水があるんですよ。
あの、松本さんの定点カメラでいいんですよね、
名前、はい、
は、あの、同じ場所の写真をこうずっと撮ることができるように、前撮ったやつがうっすら見えるっていう。
そうです、うっすら見えて同じ
位置合わせができて、
はい、
っていう。面白いよね。
すごいですよね。普通のデジカメにこの機能欲しいって、
うん、欲しいですね、
うん、俺も近所の駅の、あの、土手の雑草をもう1年ぐらい撮ってるんですけど、位置合わせが大変で、ただ撮るだけ撮ってるんですけど、
本当にこれ便利ですよね。
で、これ距離でソートするんで、うん、その場所に行くと一番近いのが上に出るんですよ。
あ、そうなんすか。
へえ、見て、
そう、その今公園でよく撮ってるんですけど、公園に行くと公園のが上の方に出て、
はあはあはあはあ、家でしか撮ってないから分かんなかった。
これ下の方の滋賀で撮ったやつなんで、遠いから一番下なんです。
へえ、
すいません、俺も使います。
これずっと新幹線で窓撮ってたんです。
ああ、ああ、これ何分に1回ぐらい、
これ30秒ですかね。ずっと1時間カメラ持ってました、
はいはい、林さんがどんどん興味を持っていってるのがすごい宣伝になるんじゃないですかね。
今新幹線、あ、新幹線の車窓を30秒に1枚撮って、それをインターバルで見えるっていう、
ものすごい引きつけられたとしますよね。
なるほどね。俺、新幹線の車窓をずっと撮った4ギガぐらいのファイルがあるんですけど、あの、それも使い道がなくて、ただ撮ってあるんですよね。そっか、これそうですよね、ずっと動画回さないで、これインターバルでよかったんですよね。
これプランターですね。
お、生えてる生えてる。
扱いラジオ忘れて握ってますよ。これいくらで売ってるんでしたっけ。
これ230円です。
安い。
安いですね。
通販番組みたいになってますね。
僕でもただの時みたいなの
ないんで
しょ。そう、最初1ヶ月ぐらいは無料で公開してて、基本的に最初全部無料ですからね。
おならのも無料で。
おならずっと無料です。
じゃあみんな iPhone 持ってる人は松本さんのソフトを買うといいという。
はい、はい、よろしくお願いします。
アンドロイドでは買えないですね。
アンドロイドもそのうち作ります。
ぜひ作ってください。
作ってほしいというメールが来てました。それもアンドロイドでも作ってください。
頑張ります。
でデイリーは明日からゴールデンウィーク期間で5日間ほど通常営業じゃなくなるんですが、はい、1日1本特別企画があって、あとは毎年あのゴールデンウィークとか年末年始にあの一行情報っていうちょっとしたものを投稿してたんですが、あれが今年はツイッターを使って、
はい、
ホネッターっていう名前にして言うと照れますねこれね。これねホネッターって名前決めた時、あこれ来たと思ったんだけど、
ホネッターのタイトル画像がいいですよね。
ええ、ね、あの、うん、ツイッター風のブルーの文字になってます。あなんかツイッターのサービス関連サービスでなんとかあったっていうやつみんなバカじゃないのと思ってたんだけど、なんて俺も一回ツイッターに書こうとして消したりしてたんですけど、よかった、よかった書かなくて自分がこんな名前のものをね作るんですから。
昔ヒロミックスが入った時にみんななんとかミックスにしてた。
ああ、んな感じです。なんとか薬ね、うん、してたよねみんなね。あの初代の iMac 始まった、あの売れた時にみんな電気製品みんな水色になっちゃったみたいなね。あれの余波でうちにあるコンセントのテーブルタップがいまだに水色でスケルトンの水色です、
ね、あ、ありますね、
そういうね。
ある、確かに。
そうそう、コネッターっていうのが始まります。
明日11時から。
はい、あのとにかくたくさん更新しようかなって思ってます俺が。明日は工藤さんがラジオですよね。
そうです。
そう、明日もラジオなんで、
明日もラジオ。
そうそうそう、
告知をぜひ。
はい、ですね、明日、スタート1時からです。13時スタートで、
はい、
大北君と2人で、
はい、
ゴールデンウィークどこも行けないので、
うん、
あの有楽町とか東京の都内に、うん、あの各地のアンテナショップがあるじゃないですか、
うん、
はいはいはい、
名産地宮崎のなんとか、はいはい、とかワシターショップ沖縄のとか、はい、そういうのをどれだけ回れるかっていうのをあのノート PC を持ってって、
はい、
ラジオで中継するので、その PC の電池が切れるまで、
工藤さんノート PC 持ってマイクで喋りながら店の中入っていくわけ。
そうですね、ピンマイクであのカバンの中に入れて分かんないようにしてやろうと思ってますよね。
それでも一番最後はバッテリー切れで終わるから、ええ、本当ブチッて終わるん
ですね。そうですね、だもうすぐ終わる、もうすぐ終わるっていうのを、で多分ねブチッて切れたらそのデータ保存されないと思うんですよ、うん、
あ、
だから、本当に切れる 2% くらいになったらあのさよならっていうことにしようと、じゃないと後で使えないんで、
ドキドキですね、うん、
でその買ったものはその日じゃなくて後で皆さんにプレゼントします、うん、この間前回の時その時に集めたものその日にプレゼントしてたじゃないですか、
うん、全然集まんなかった
時、で大変だった
あね本当、
うん、だからあの改めてそれは買ったものを皆さんにプレゼントするっていう。
なるほど、何買ってくるんですか。シーサーとか。
シーサーとかですかね。ちょっとなんか役に立つものがいいかなと思って。
北海道のねそういえばアンテナショップ面白かったですよ。東京駅の八重洲口に
あった。ありますね。
俺もあそこで樹液買いましたよ。
樹液、
樹液売ってるんですか。
なんか樹液って瓶に入って売ってて。
え、飲めんですかそれ。
そう、飲め、白樺の樹液っていう。
はあ、
へえ、
ね、見たことありますね、
うん、樹液良かったですよ。なんか、なんか薄らぼんやりした味でしたねでもありがたい感じはしました。
そういう情報も欲しいですね。これ買ってきてとかね、あそこに売ってるこれがいいとか、うん、
あとこの前新宿の広島のアンテナショップで 八作水っていうの売ってて
水
へえ、薄ら、それもね八作の味が薄らぼしい水でうまかったですよ、うん、あとあそこにあのもみじまんじゅうバラ売りしてました。
おお、
うん、
そういうの、ね、買い集めてきます。
あれなメールは募集するんですか。明
日メール募集しますね。
あ、うん、それで俺が自宅で、
ね、
チャットっていうか情報の部分の文字を更新するんですよ ね。
いつものあのリアルタイム更新的な一方通行チャットのやつで、
うん、
あどこに行くかとかも投票、
それは俺こんなので打ち合わせることないそれは書いたものは工藤さん見れる。
僕あのブログの画面なんで、
あそうか、
iPhone で見ながら、
そうかそう、
いやそれ見ながらお店に行けば工藤さんが撮ってるんですか。
そうそうそうですね。
じゃあ先回りして工藤さんに、工藤さんっていうふうに
言
って
そうですね、暇な人は
握手してくださいとか言って
夜買い占めたりとかして
全部ね
そう思われました
っていうのを都内移動しながらやります。
ねえ、先回りして工藤さんにこうひらひらのついたあのこうマフラーみたいなあのかっこいいやつとかかけてもらってもいいですよね。
かっこいいですね。
明日の1時から
1時から2時間くらいだと思いますね、はい、バッテリー切れる
まで。
多分そのくらいしか持たないんじゃないかなと。
それでやるんですか。
この PC のノート PC を充電満タンにして、
ってことはじゃあ1箇所ぐらいってこと。
結構でもね、
いける、
いっぱいあるんですよ、うん、こあの有楽町の駅前の交通会館にあれで多分8つくらいあって、う
ん、あそんなにあるんですね。
あの辺だけで8箇所くらいなんですよね。
銀座多いですよね。
多いですね。でその後どう移動するか、新宿にもあるか、新宿に行きたいな。
そうですね、あの交通会館にの中に雑穀のお店ありますか。
雑穀
雑穀の専門店がありますか。
そこでもいいですね。
そこでもアンテナショップじゃないですよ。
交通会館の中の熱帯魚屋にすっごい可愛いフグいますよ。
いろんな情報が
そういう情報欲しいですね。ここのこれを見てくるといいよとか、
ここに交通会館の、
うん、なんか募集しつつ、
うん、交通会館の近くにあるドトールすごい狭いですよ。
ああ狭い狭い。
えどこのですか。
あのガード下、
ガード下の
すごい狭いですか、そこ、う
ん、マザー牧場のお店があります。
あ最近ありますよね、マザー牧場の。
あ多いんですかあれ。
何か所かで見たことあります。ラゾーナにもないですか。ラゾーナの3階かなんかに。
ラゾーナって何でしたっけ。
川崎にある。
ああそう、この間行ったとこだ
あったかな。そっか、今度探してみます。
マザー牧場じゃないかな、多分マザー牧場だと思うんですけど、
花畑牧場じゃないですか。
ではないです、うん、で他にもあるんですよね。ラジオだけ
ですか。ああそうですね、うん、明日、
明日ラジオと、
あそうラジオと、あとはあのみんなで前やった食べ放題的な感じが、まあちょこちょこと
ちょこちょこ
が2日から、
うん、そうですね、やっていく感じです。
かっこいいホームページ、
うん、
そんな中でやるんですか。
そうですね、その中で安藤さんが
実家に、
うん、あとそうだちゃんと告知を、あの5月の6日に、バカドリルの天久正和さんと僕と多分別役さんも3人でボットを、ツイッターで最近ボットって流行ってるじゃないですか、はいはい、話しかけると、
あ、はいはい、
ボットのフリスケ人が答えるっていうイベント、あのオンラインイベントをやります
一回りしてますよね、
ええ、人力ボットっていう多分途中でご飯食べたりとかしてますけどそれもよろしくお願いします。
6日ですね、
6日、連休明けですね。
イベントでやるんですか。
それはまあここイベントというか、あの単発でやって、
ああどっかの会議室 か、
なんかでやるんです
か。そうです、ここで
ここで5月8日に天久さんのイベントもあるから、みんな来てほしいなっていう感じで一回りしましたね、人力ボットねでもちゃんと天久ボットって名前でやりますから
ね、っていうふりして本当にボットなんですよね。
いやまあかもしれないしあのその喋ってる様子とか一応動画で流した方がいいよね、人がいるんだぞっていう。
うん、どっちなんだっていう、ね、すごい心配。
なんか解説者みたいな札用意すればいいんだ。ボッ天久ボットとか書いて。あ
メッセージ来ないと漫画読んだりしてるんです
、
ね、
そう
仕事ねえな、
うん、ですね。じゃあラジオこんな感じで締めちゃっていいですか。
はい、
はい、松本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ皆さんさよなら。
さよなら。
さよなら。